本庄さんとお兄さん。
みんなおかえり。本庄さんとお兄さん。私が好きなかき氷はいちごミルク。声優の本庄のり子です。
おかえりなさい。私の好きなかき氷はレモンとピーチ。声優の織井梨沙です。
はい、この番組は私たちのおしゃべりをゆるい感じでゆっくり聞いてホッとしていただけるものにしたいと思っています。
お願いします。
お願いします。すごい欲張りだったじゃん。
そうなの、
ピーチと、
うん、なんかね、子供の時のねお祭りで、はいはい、かき氷をね2種類かけられるところがね毎年同じところに出店されてて、
2種類どうやってかけるの？あ、器は一緒？
器は一緒で、氷も普通にあの山で、一つの山で持ってるんだけど、なんかね、あの器の底がね2つに分かれててね、
すごい。
そうなの。
それはいいですね。それは言いたくなるわ。2種類
欲張り
だってそういうもんだと思って育ってきてるわけだからね。
そうなの、ちょっと育ちが欲張りでした
いや素晴らしいと思いますはい、ということで今回は前回に引き続きルパンレンジャー vs パトレンジャーをお話ししていきたいと思います。
待ってました。もうキーワードもめちゃめちゃ気になってます。
あ、 X ですか？
X、 もう暗号だと思ってる
暗号だ間違いないですよねはい、じゃあ今回早速ポイントその1、突然出てきた X について話していきたいと思います。
おお、早速お願いします、はい。
なんと途中の20話から加わる新しい仲間なんですよ。
あ、仲間が X なんだ。
そう、 X なんですけど、うんうんうん、怪盗または警察、どっちだと思いますか？
そうだな、 X、 イメージ的には怪盗かな。
だよね、うん、最初ね怪盗の姿で現れるんですが、
ほうほう、
実はどっちにもなれるんですよ。
ずるくないずるくないとか言っちゃった
ずるいし、私の今の質問は超ずるいよね
両方だった、
絶対どっち、そうそうそう選んじゃうよねごめんなさい。ちなみにこの X の役割なんですけれども、うんうん、ルパンコレクションって前回お話ししたまあお宝ですよね、
うん、
これっていうのがもともと人間には扱えないものなんですよ。
怪獣の金庫に入ってるやつだね。
そうです。なんで自分たちが手に持ったとしても、うんうんうん、その能力が発動できないんですよね。
あ、そうなんだ。
うん、怪人とかが金庫に入れたりとか、人間じゃない人しか使えないんですけれども、うん、それを改造して人間でも使えるようにしてくれたのが X なんです。
天才だ。
天才なんですよ X はうん、うん、ちなみに X ちゃんと名前がありまして、
あれ
高尾ノエルさんっていう名前ですね。
高尾ノエルさん、性別もちょっと不明だな、
はい、あ、性別は男性です。
男性なんだ。
はい、で国際警察フランス本部から来たということになってます。
おしゃれだね、フランスから。
はい、
はいはいはい。
なんでね、メルシーとか言うんですよ
ちょっとそれは面白いな
そうそう、ちょこちょこ言うからね、うん、わ、フランス気取りじゃんみたいなね
なんかちょっとおじさまを想像してしまうな。
あ、結構若い、確か設定年齢26歳だったかな。
若いじゃん
若いです。すごい優秀な感じですよね、向こうから派遣されてきて、
うん、
はい。なんですけれども、実はアルセーヌ・ルパンに仕えてる人間なんです。
ルパンって今もご存命？
まあそこはね、確信に触れてしまうんで置いときますけれども
先走った
いやでもすごくないですか、アルセーヌ・ルパンに仕えておきながら、うん、表向きは国際警察フランス本部の勤務なんですよ。
確かにルパンって泥棒だもんね。
そうそうそうそうそうそう。なんで怪盗側とまあズブズブ、
あらら、ちょっと癒着忖度
そうなんですよ。もうこの設定だけで結構お腹いっぱいだよね、
うん、
まあだから表向きはパトレンジャーたちと行動しているけれども、うんうん、ちょこちょこもルパンレンジャー側にお宝ここにあるよとか、まあ怪人が出たよとかですね、そういうヒントを与えちゃうみたいなスパイですよ、スパイ
本当だ、すごい両方のスパイみたいだね。
そうそうそうそう。ちなみにそのパトレンジャー、まあ、警察側の時はパトレン X って言って金色の フォームになります。
金色
派
手だな、
うん、派手。でもね結構金色とか、うん、そういう色ってねちょこちょこ出てきたりするんですよ、レンジャーもので。
そうなんだ。
なんでがこう途中から出てくるんだよね。
あ、でもなんかちょっとスペシャル感があるよね。
スペシャル感があるよね、うんうん、まあ、チート感があるじゃないですか、強いし、
うんうん、
でルパン側、まあ怪盗側の時は銀色になります、
うん、あら、
シルバー、シルバー、そう、でルパン X って言いますね。
やっぱり X なんだね。
X、両方 X って名乗ります、うんうんうん、まあこの人のおかげでその変身できたりとかするわけなんで、とっても大事な人物なんですよね。
そうだね、なんかこう人でもねちゃんと扱えるように。
そう、あ、忘れてた忘れてた、大事なこと。
お、
その変身するじゃん、ルパンレンジャーとか、うん、パトレンジャーって変身するんだけど、うんうん、両方ともそれ使ってるその機械、変身に使う機械はルパンコレクションを改造したものなんですよ。
え、じゃあ警察というパトレンジャー側は、
はい、結構パトレンジャー側も、ね、恩恵を受けてるんですね。
そうだよね、
ルパンコレクションの。
はいはいはいはい、
前で改造して使えるようになってるっていうことなんですよ。
へー、
で変身して戦う。
え、じゃあちょっとね、戦闘力を持てたのは、うん、ルパンコレクションのおかげなんだ、
う
ん、
そうなんですよ。だからルパンコレクション様々、もちろんね警察官だから体を鍛えてたりとか、
うんうん、
銃を扱えたりっていうのはあるんですけど、
うん、
やっぱり怪人みたいなねとっても強いものに対抗するってなると生身の人間じゃちょっとね厳しいなっていうところでありますよね。
そうだよね、なんかこう普通の武器じゃかなう気がしないよね。
かなわないですよ。1話のね一番最初からね変身してたのは怪盗側なんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、怪盗側はもう自分たちの大切な人たちが氷漬けにされちゃった時に、
うん、
ぬくみずさんですね、小暮さんに特訓してもらって、
うん、
ちゃんと変身できるようになってたんですけれども、
うん
うん、警察側は1話の最初の時にはね変身できなくて、1話の最後の方にその物資が届くんですよ、ルパンコレクションが。
そうなんだ。
これで君たち変身しなさいって言われるんですよ、ヒルトップに。で変身するっていう。
じゃあちょっと後なんだね。
ちょっとだけですけどね、
うんうんうん、
まあもこのちょっと後っていうのがやっぱ気になるよね。なんか先になんでこっちは変身できてて、うん、話があれあれあれって1話見た人はやっぱ思っちゃうから。
確かに、なんかこう、うん、で優劣があるのかなとか思っちゃうよね、
かなとか思っちゃうんですけど、確かにわかんないですよ、私の勝手な偏見ですけど、
うん、
若干怪盗側の方が優遇されてそう、物語的にも。
あ、でも
なんか見せ場があんのよ、すごい、かっこいい。
確かにね、だってルパンコレクションもそれがあるからこそパトレンジャー側も恩恵を受けてるわけだし。
そう、まさしくそうなんですよ。でちょっとね全体的にねコメディっぽい話なんですよね。
あ、この楽しい感じなんだね、
うんうん、楽しい感じで、
うんうんうん、
やっぱそのコメディの感が強いのが怪盗側なのかなって。
あ、そうなんだ。
ちょっとだけね知っちゃう。まあもちろんね両方ともやっぱ警察だから真面目じゃん。
あ、まあそうね、公務員だもんね。
そうそうそうそう、真面目、まあ真面目な中にもやっぱその面白さがあるんだけどね、
うんうんうん、
やっぱそのぶっ飛んだ面白さっていうのは怪盗側にあるのかなっていう感じはちょびっとだけねしてます。
そっか、まあ目的もしっかりしてるしね。
そうなんだよね、やっぱその大切な人が氷漬けにされてるってところも応援したくなるポイントではあるんで。
そうだね、早く助かってほしいよね。
うん、助かってほしい。もうギャングラーめちゃくちゃ憎いよってなるんですよ。
うん、
うん、でそんなギャングラーとの戦いなんですけど、
うんうん、
今のところねロボットが出てきてないんですよ、話の中で。
そうだね、
ごめんなさい、
ジムカーター、大事なところだっけ、ジムカーター、
うんうん、あっちのねデスクワークをやるね、
うん、そうだね。そこが、一応ロボットなんだよね。
うん、それしか出てこない風な話になっちゃったんだけど、もちろん巨大ロボ出てくるんで、うん、
お
ー、はーい、これねどっから話そうかな。じゃあまあギャングラーとの流れがいいか、
ほうほうほう、はい、
まあギャングラーからルパンコレクションを取り返し、金庫からね奪って取り返して、うん、怪人を倒しました、やったおめでとうってなった後に、
うん、
ギャングラーの女幹部のゴーシュっていうのがいるんですけど、結構セクシーなのよこの人が。
あら、
あ、でも怪人だよ、
怪人。
全然人間の形じゃないからね。
あ、そう、セクシー怪人がいるんだ。
セクシー怪人がいるんですけど、
うん、うん、
毎回出てきて、私の可愛いお宝さん、 怪人を元気にしてあげてって言って、ゴーシュのこの女幹部の持ってるルパンコレクションの力で、その一度倒れた怪人が復活して巨大化しちゃうんですよ。
なんかすごい力持ってる。
そうなの、やっぱ幹部だからさ、うん、いいのよ。つけてる金庫も金色なのよ。他のやっぱ下っ端はね、もう銀色みたいなね、ちょっと錆びたようなね、なんかね、金庫なんですけど。
そうか、幹部は違うな。
幹部は違うで、いいルパンコレクション持ってるんですよ。
ほうほうほう。
で、それで巨大化しちゃうんですけど、人間サイズのさ、うん、まあ、ルパパト、ルパパトって言うんですよ。ルパンレンジャーとパトレンジャーのことをルパパトって言うんですけど、はい、ルパパトたちじゃ歯が立たないんで、うんうん、
省略して。
はい。突然省略しちゃったからびっくりするんで、うん、ごめんなさい。で、ルパンコレクションにあるグッドストライカーっていうのがあるんですけど、
グッドストライカー。
たくさんありすぎて覚えらんないよね。ごめん、でも見てたらね、あっという間に覚えられる。
うんうんうん。
このグッドストライカーっていうのは三谷さんがやってるんですけど、声。
おお。もうそれで面白そう。
そうそうそう。そのグッドストライカーが来て、ルパンレンジャーとパトレンジャーに協力して巨大化する。っていうなんかコレクションなんですよね。グッドストライカーがいないと巨大化できないみたいな。
へえ、じゃあなんか合体できないみたいな。巨大化するためのアイテムというか、う
ん、あ、そうです。簡単に言ってしまえばそうなんですけど、うん、グッドストライカーっていうのが1体しかいなくて、
うん、
どっちにつくか、警察につくか怪盗につくかっていうのはつどつど変わります。
なんかそれも X の立場的な感じだね。
っていうかね、グッドストライカーはね、うん、グッと来た方に行くのよ。
それは気分なの、はい、
そうなの。だからなんか例えばさ、
うん、
会によってはさ、警察がピンチになっちゃったり、怪盗がピンチになっちゃったりとかさ、
うんうん、
やっぱなんだろうね、なんかすごい胸を熱くする展開があるのよ、ところどころ。
あ、ドラマがあってね、
怪我しちゃったけど、そう、うんうんうん、俺は市民のために戦うんだとか言ったりするわけよ。そうするとグッとくるじゃん。
うん、
したらグッとストライカーの出番なのよ。
グッとした方なのね。
そう、グッと来た方に行くのがグッとストライカーなんですよ。
いやー、わかりやすい、はい、すごいね、素直だね。
素直なんです、はい。で、まあその子がいると巨大化して、巨大、向こうの巨大化した怪人と戦えるって感じですね。
へ
ー、お互い巨大になれるんで。
ふんふんふん。
はい、そういう感じなんです。ちなみに全51話でね、話があるというふうに言ったんですけれども、
うん、
私のもう全部好きなんだけどね、全部好きなんだけど、うん、その中でもおすすめの回が第40話の、
うん、
心配が止まらないっていうやつなんですけど。
ほうほう、心配じゃねえそれは。
これさ、なんかさ、戦隊ものってすごい、なんか前も言ったかもしれないんだけど、
うん、
いや、ありえないっしょみたいな展開がもう、
ちょっとしたぶっ飛んだ
あるんですよ。
うん、うん、
さっきお話しした怪盗側ってレストラン、
うん、
ジュレを経営してるんですけど、うん、そう、まあ例えばそう、レストランがあるんだったら絶対町じゃん、どう考えたって、
ね、
まあ、街並みとかも映るし、
うん、うん、
なんだけど、まあそう、怪人が出てきて戦うとき、いきなり雑木林に行ったりとか、これ絶対楽屋だったよねみたいなシーンから、急に廃校みたいな、なんかちょっと階段のなんか錆びれたようなところにパッて映ったりとか、ここどこみたいなところ
瞬間移動してる。
そう、なんでかっていうと戦いやすいからなんですけど。
そうだね、ちょっと周りを巻き込まないためのね。
そうそうそうそうそう、っていうシーンとかがあって、やっぱそういうところも面白さなんですけど、
うんうん、
私がね、この40話のね、心配が止まらないがなんで好きかっていうと、まあ、まずギャングラーも面白くって、
うん、
ギャングラーがジュゴン・マナッティっていう怪人なんですけど、
ジュゴン・マナッティ、完全にあれだよね、人魚のモデルになったっていうジュゴン
なの？でもマナティなの？ってなるじゃん、
うん、
でも造形は確かにジュゴンなの、マナティなのみたいな造形してるのよ、その怪人。
へー、間かな
間かなみたいな。そうそうそう。で、このジュゴン・マナッティっていうのがすごい勉強家で、
うん、
まあ、いろんなことを勉強して知識を得てるんだよね。で、人間っていうものは心配するもの、人間は心配性だから、その心配する気持ちを増幅させちゃえっていうのが、まあ、能力としてあって、こうさせちゃう、
すごいネガティブな能力だね。
ネガティブな能力。それをさ、怪盗のさ、ブルーとさ、イエローがさ、
うん、こう
ビビビビビってさ、攻撃を食らってしまって、
あ、
心配性になっちゃうの。そう、
うんうんうん、
で、 そのなんか心配の仕方が変で、うん、そのレッドがねレストランでハンバーグを食べてたんですよ、
うんうんうん、
そしたらブルーが、はあどうしよう心配だ、レストランのハンバーグがうますぎて店長を褒めちぎり全メニューに挑戦した挙句お腹がパンパンになったところなぜか飛んできたキツツキがお腹に激突、お腹が爆発して死んでしまうんじゃないかっていう心配するのよ。
いやないないよそれはないよ
いないよじゃん、もう絶対ないのよ
ちょっと想像力が豊かすぎるよ
そうそうそうそう、ちょっと途中噛んでしまいましたけど、ね、興奮しすぎて
興奮だ
もう、そういうね、そういう感じなのよずっと。
なるほど、ちょっとぶっ飛んだ心配になっちゃうんだね
そう、まあでもなんかまあブルーだったらそうなりそうだなみたいなところもあるね、もうその40話かけて積み上げた歴史があるから。
なるほど、そのブルーの性格的にね
そうそうそう、でイエローとかもねなんか変な心配しちゃうわけよ、うんうん、コンビニの店員と話してるだけなのに、うん、あの人と恋に落ちて実はその女の人があのなんか悪の組織のなんとかでみたいな感じで
やっぱりネガティブだな
そうそうそうどうにかなっちゃうんじゃないのみたいな心配をしちゃうんだけど、
そっかそ
っか、そうまあっていうなんかとんでも回なんですけど、だから最初から最後まで結構ぶっ通しでギャグ回で、
そうだね、
もう声を出して笑ってしまう回が40話ですね
40話って結構後半に差し掛かってるのにそんな面白いんだね
ずっとこのテンションですからねでも他にもね結構ね面白い話があるんですけど
うんうん、うん、
でも他にもって言っても全部面白いからね。
そうなんだね、中
でもちょっとこれはぶっ飛びすぎだし、もうすごく印象に残ってるって話で40話を紹介させていただきました。
おーすごい、51話あってね、そんなに楽しそうだな、はい、なんか全然飽きなそうだね。
全然飽きないし、うん、結構ねあの子供向けだからといって侮ってはいけないなって思うのが、うん、やっぱ前にね戦った敵とつながってたりとか、なんかねちょこちょこフラグを立ててたりするんですよ。
なるほど、伏線があるんだ。
あってで、ああいたいたいた、こんなのいたわとかね、
お
あそんなことやってたわみたいな
あなんか楽しいね、うん、気づくと嬉しいよね。
結構楽しいし、うんうんうん、でも気づかなくても結構説明してくれるんだよね、あの時のなんとかがまた出てきたみたいだぜみたいな
新作
結構言ってくれて、ああったねみたいな、
うんうんうんうん、
そうそう、ヒルトップが説明してくれたり小暮さんが説明してくれたりってあるんですけど、うんうんうん、まあそういう感じでも楽しめるルパンレンジャーパトレンジャーですね。
へえ面白そう。
はい、まだねあの個々のねキャラクターがすっごい濃いからそこも掘り下げたいんですけれども、
う
ん、
確かに
ちょっとまあお時間がはい
来てしまいましたので、もうこんな時間だったの、
はい、そろそろエンディングのお時間です。
早いな。
いかがでしたでしょうか。
いやすっすごい、もう興味をそそられて、まずね、X がね、
これは X もね、うん、かなり濃いよ、キャラが。好きな食べ物、エスカルゴ。
フランスだもんね。
あメルシー。はい、
なるほどね。なんかね、X って何かの、なんかアイテムなのかなって勝手に想像してたけど、
あ、まずね、そうだよね、ルパンコレクションの名前かなとかね、思っちゃうね。
そうそうそう。
うん、
なんかまさかの人だったし、
人でした。はい、
ね、まずそうだね、なんか人物的にもね、また関係性とかもね知りたくなりました。
結構あるよ、恋愛とかもちょっとあるよ。
あ、そうなんだね。
はい、
この
ロマンスが、グリーンがイエローに恋してたりとか、
あらあらあら
この回も面白いんですけど、まあ恋したきっかけとかね、まあまあここは置いときますね。はい、
あ面白そう。
はい、ぜひ機会があったら見てください。
はい、ぜひとも、めっちゃめちゃ面白そうです、は
い、ありがとうございますということで、この番組は私、宝生のりこと
折井梨沙でお送りいたしました。
チャンネル登録、グッドボタン、お気に入りにしてもらえたら嬉しいです。
コメントもお待ちしてます。
それではまたね、
バイバイ。
バイバイ。